心の闇を照らします。
そんな和尚の一人ごと。
さあ、ここからは横手市平子町吉田にありますお寺西宝寺のご住職、おっさんでおなじみの斎藤大円ご住職のお話をお届けしましょう。おはようございます。
おはようございます。
もう放送が始まる直前に駆けつけてきてくださいました。
やっぱり私ね、生で喋りたいなと思ってますからね、どうしてもスタジオに来たいんですね、これね。
いやー、もう忙しい中。
ちょっと走ってきました。
本当に走ってきてくれましたね。
和尚さんって走るんですね。
走るんですね。
まあ、12月師走っていうのもよくわかりますからな。バタバタしてる次、師匠が走るっていうんで師走ですからな。ねえ。
もう先に。
和尚も走るんでしょうね、これきっとね。ねえ。
雨の中、ありがとうございます。
はい。
さて、今日の一人ごと、早速始めたいと思いますが、はい。まずはですね、ついこの間、総本祭に行ってきて、いかがでした？
そうですね、まあ、9月のね、まあ、今月の9から12まで、
はい、
3泊4日でですね、お檀家さんを連れて、あるいはね、信者さんを連れてね、大本山のね、永平寺、福井県にね、拝湯に行ってまいりましてね、
はい、
いいじゃないですか、うん、ね、私もね、ほら、もう二十何年前にですね、大本山で修行したわけですよ。
おっさんが修行した。
去年まだ25、6の時でしたけどもね、
うん、
あの時のその緊張感っていうかね、いいじゃないですかね、厳しい道に行くんだなっていうところの、こう、うん、なんていうかね、こう、緊張、ピリッとした、こう、緊張、その空気、みたいなもんね、うんうん、こう、一年に一遍は触れたいもんだな。
はい。
そうすると、やっぱりいつこは言ったんですけどもね、初心忘るべからずって。
うん、
いつも日常に慣れてしまってね、やっぱりそういう緊張感っていうものがね、
はい、
やっぱりどこぞに行ってしまうということがあるじゃないですか。
ありますね。
やっぱりそんな時にその気持ちをね、リセットする。
うん、
まあ、そんな気持ちの中でね、一度はまあ、本山に、年に一遍はね、ってこういうことでですね、開催してるんですけども、
うん、
今年13回目になりましてね、延べ220の人連れて行ったんじゃないですかね。
そうですか。という間ですね。
そうですね。やっぱりね、お檀家さんであれね、大切な人を亡くしなさった方なんてのは、やっぱりね、一度は本山にお参り行きたいな、なんてね、ことを申すわけですよ。
うんうん、
ご本山ではですね、100人以上の和尚さんが朝のお勤めですね、勤行するわけですよ。ゴーというね、もう言われない、そのね、こう、地響きでもするような、ゴーという中にね、ゴーンというね、
うん、
本堂の鐘が鳴りながら、ね、お勤めをされるわけですよ、
はい。
そこに自分の名前が呼ばれるとね、やっぱり絵も言われない感動を覚えるん
ですね。そうですよね。
今日は、今回はですね、
はい、
私たちの団体の他に誰もいらっしゃらなかったんで、
あ、そうでしたか。
もう本堂貸し切りみたいなもんでね。私たち20人、総勢20人でしたけども、
うんうんうん、
その20人のためにね、100人の和尚さんがね、お経を唱えてくれるわけですよ。嬉しいじゃないですか。
そうですよね。
ね、檀家さんたちもね、やっぱり1年っていうのは早いようで、短いようで、でもいろんなことがあるようで。ということでね、はい、この前まで元気なね、方がですね、
うん、
1年経ったらね、病気したとか、
うん、
もしかしたらもうお亡くなりになってしまったってことは容易はあるわけでございますよ、
はい、
人の命の儚さってなんかこう感じるじゃないですか。
そうですね、
自分の身近な人がお亡くなりになるとね、
うん
うん、そんな時にやっぱり供養したいという気持ちが起こると、
うん、
その時にそうですね、大本山に行ってね、その本堂でね、手を合わせていきたいという方がね、
はい、
いらっしゃるわけですよ。
そうですよね。
その気持ちに応えるためにね、まあ、やってるんですけどもね、うん、やっぱり感動してるようですよ、皆さん。
そうですよね。今年も本当に行った方々が、もう、本当に感動して帰ってきたようなのが伺えますね。
そうですね。で、こう、供養すると、なんかこう、自分の一つのこう役目をね、こう、終えたかなって、うん、自分も安心するっていうんですよね。ですから、うん、仏様のために、あるいはご先祖のためにね、まあ、拝むのだとこういうふうなんですけども、
うん、
実は一番安心するのは手を合わせてるあなたなんですね、っていうところでね。
私自身。
そうそうそう、
うん。
仏様のために私は何かできたんだな、と思う自分に安心する。
うん、
ですから、 仏様が安心させれば自分も安心させる、安心できるんですからね、
はい、
じゃあ仏様の気持ちと自分の気持ちは一つじゃないですかね、うん、そんな気持ち一体なれる場所、ね、これがお寺なんでしょうね。
そうですね、はい、今回もね本当に素晴らしい、
う
ん、もう大本山への2泊3日の旅行ということで、う
ん、行ってきたんですよ。で、はい、12日の日に帰ってきましてね、そしてね9月の13日のね、朝刊にですね、うん、厳しい文言が載ったんですよ。
何ですか？
ん、農家さんのお米の価格です。
ああ、驚きの価格でしたね。
そうですね、やっぱりうちもね、まあ、日高平野のど真ん中のお寺ですから、うん、
はい、
まあ、あれがみんな田んぼでね農家さんなのですよ。
そうですね、う
ん、そのねお米の価格っていうのはですね、うん、やっぱり日頃の生活にねもう左右するもんですから。
そうですね、
いやでもちょっと驚きのね、うん、お値段ということでございましてね、うん、まあ私だけじゃなくてね、うん、もしかしたらお米を作ってる方々がねよっぽどちょっと強調してるんじゃないかなっていうことを私なりにもこう感じるわけですよね。
そうです ね、 ね、
なんとかしていただきたいもんですわね、
うんうん、
地方創生層なんて出たわけですからね、
うん、
大臣のポストも一つ増えてるわけですから、
うん、
なんとかしてもらいたいのにね、
うん、
のにねなかなかねうまくいかないじゃないですか、うん、上がってほしいものは下がる、
うん、
下がってほしいものは上がる、
うん、
ね、これダブルパンチじゃないですかね。
そうですね、
このダブルパンチワンツージャブにね耐えながらも私たちはね元気で生きなきゃ、
はい、
ね、頑張りましょう。
そうです ね、 ね
と思うわけです、
はい、はい、そしてね、おっさん、私ね、おっさんってずっとこう、うん、お寺さんにねいらっしゃると思ったんですけど、うん、おっさんってあちこちに出張店ですかお出かけになる機会がすごく多かったんですね。この後も東京の方にお出かけになる予定もあるので、
まあ、明日からお彼岸なんで、やっぱりお彼岸はですね遠くのお檀家さんにね、うん、まあ、拝みに行こうということをしてましてね。
あ、それででしたか、
そうそう、やっぱりね、うん、もちろんお寺があるとお寺の近くにはお檀家さんがいらっしゃるのは、うん、まあ、当たり前の、ね、はい、話なんでしょうけれども、
うん、
でもこれからですねみんなお若い方がですね、まあ、現状のようにお仕事がないということでね、うん、仙台であれ東京であれというところにね都会の方に行って頑張ってるのですよ。
そうですね、う
ん、その現象としてこちらにはお父さんお母さんしかいないとか、
うん、
そして一人暮らしが多いだとか、
うん、
ね、そしていなくなってしまうだとか、うん、随分こう空き家の問題とかね増えてるって話じゃないですか、
はい、
なんかこう更地もね増えてきたような気がしますけどもね、うん、この現状を見るにつけてねなかなかねこの世の中が厳しいわけですから、
うん、
そんな時にみんな飛んで歩いてるわけですよ。でも仏様はね菩提寺がねお名前をつけたわけですから、
はい、
ここに深い深い絆があるわけでございまして、うん、そんな時に自分がねお付きをしたねお名前の方の仏様を一年に一遍だけはね拝みに行きたいもんだなと、
はい、
春の秋2回彼岸があるわけですけどもね、うんうん、まあ分けてね例えばまあ関東方面だとか、ね、
はい、
仙台方面だとか、うん、そんな風に行っていくんですけれども、うん、ところがねなかなか私たちもね行ってってはいいんですけども、行ってる途中に電話がかかってくることもいっぱいありますんでね。なんかこう気が気じゃないっていうのは。
そうですよね。
そうそう、だから
いつ何があるか。
そう、日にちの選定が非常に難しい。だって1週間しかないですから。
そうですよね。
ねえ。だそんなこともこう考えながら、まあ、行った後は家族によろしくねっていうふうに思うわけですから、ね、家族を大切にしないとと日頃は思ってるんですけども、まあこんなことを言うとですね、きっとラジオでうちの母ちゃんは聞いてないと思います。けどもね、何言ってんだいなんてね言われてすることもあるかもしれませんけどもね、たまにやっぱり外に出るとね、
うん、
こう家族の顔ってね、うん、目に浮かぶもんじゃないですか。
そうです ね、
ね、毎日見てるとなんだこりゃみたいなもんでしょうけども、でもいなくなって顔見られなくなるとね、なんかこう逆に寂しくなるっていうかね、うん、人の気持ちってのはそんなもんじゃないですか。
ああ、そうですね。
よく言うじゃないですか、ないものねだりなんちゅうんだ。
ないものねだり。
ないものないものをねだるって。ね、だから家族と会ってると別に家族のことは思わないんだけどもね、うん、家族と離れると家族の顔が見えないから、
うん、
言えないものを求める、はい、うん、それが正直な人の気持ちじゃないでしょうかね。
そうですね、
まあ、その正直なその気持ちにね、うん、正直になれるかどうかがね、わ、
うんうん、
かります、ここがね、
そこですね、
正直な気持ちに正直になれるかなれないかでね、はい、やっぱりあの笑えるか笑えないかが決まるんだからなと思うわけですよ、うんうん、少しでも笑って生きていきたいじゃないですか、
うん、
どんなことがあったってね、せっかく生きてんだから、
うん、
ね、楽しいことそんなにあるわけじゃないんだけどもね、些細なことでもね、
はい、
ちょっとこう上を向くと笑えることっていっぱいあるんじゃないですか。これちょっとした差がことでしょ、ね、階段は何センチなんですかって話ですけどもね、案外その階段の高さっていうのはそうでもないと思いますけどもね。
あ、すごい大きい階段、
なんか紙一重じゃない、紙一重って、紙一重というのはね、紙一枚の差なんですかね、そういうわけじゃないんですけど、紙一重なんですね。
あ、なるほど、
うん、というようにこうやっぱり少しでもね、ちょっとしたこう発想のね、あの変換というかね、
うん、
そうするとまた面白い世界が見えてくるわけですからね、
はい、
うん、いつでも自分のその固定観念と価値観だけでね、そこだけしか見てないとそこしか見れないんですけどもね、
うん
うん、ちょっとこう外してみると面白いじゃない。だからあの今じゃあのデジタルカメラでね、あまりボケた写真っていうのはもう出ないわけですけども、
はい、
たまにちょっとボケてもいいじゃないですかっていうね、揺らぎがあってね、
いつも揺らいでるとあれですけどね、
そうそうそう、たまに揺らいでもいいじゃないですかね。
はい、
ね、
うん、
ね、そんなこうちょっとしたところにね、趣をね、もう傾けるというかね、
うん、
そんな生き方ができたらね、いいんじゃないかなとか思うわけですけどね。
そうですね。
で、まあ、悲願なんで、明日から悲願で一週間でさ、ね、そういうことは仏様もね、また近くなってくるじゃないですか、うん。ここでね、頑張ってくださいっていうのが、もしかしたら9月のこちらの方の悲願の時期じゃないですかね、間もなく、それこそが稲刈りじゃないですか。
あ、そうですね、もうそろそろ明日あたりからかしらね、この辺では。
そうですね、もう悲願は、うん、明日土日ですからね、
うん、
もう彼岸なんかもうこちらの方に稲刈りいっぱいいるんですか。
多分
そう、どんな状況があっても稲は間違いなく実りましたってことですからね。
そうですね、
私たちの気持ちがどうであれ、
うんうん、
蒔いた種は間違いなく実ったのですよ。
そうですね、
これは刈らなきゃいけないでしょ
う。そう
ね、
うん、
っていうことは頑張って買ってくださいねっていう、その激励の時期なのかもしれません、うんうんうん、その時先祖様は見えないけどもね、頑張れよってね、頑張れよってこういうところにね、あの気持ちがまたつながってくるじゃないですか。
そうですね、
私たちがいつも手を合わせてるね、仏様は何も語ってくれない、いやそうじゃないんですよってね、仏様は私たち語ってるんでしょ、何かを、それを自分たちが感受できるかどうか、
はい、
ね、感受できたら気持ちは一つになるということでございましょう ね、
そうですね、
ここを考えるとまた供養する、あるいは拝むというところが深くなってくるんだと思いますけどもね、仏様は確かに何も口では語ってくれないんだけども、心に何かね染みることをね、私たちいつもね発信していいんじゃないかなと思うわけですよね。
そうですね、うん、それが明日からのまたね、
そうそうそう、
この期間
ね、この一週間ね、やっぱりね、仏様とね一体になれる期間なんでしょうね、う
ん、23日は中日でもありますしね。
そうそうそうそうそうそうね、うん、またこれがね忙しいのです。
そうですよね、
うん、どうでもね、お嬢さんっていうのはね、カレンダーの青い日と赤い日はね、なんかバタバタしてるんですよね。
いや、黒い日もバタバタしてらっしゃるようですけれども、
今日も今日は黒かったですけど、なんかバタバタしてるんですよね。
今日もね、本当に駆けつけてくれたというような感じで、本当に
でもね、やっぱりね、うん、話しすって生がいいじゃないですかね。
そうですね、うん、今その時のことを伝えてくださるという、
うん、
ありがたいです。
例えばほら、あのゆこりんさんとね、
はい、
こうやってこう掛け合いでこう話しするっていうのはね、いいじゃないですか。
あ、
もう顔を見て喋るっていうのはね、するとね、やっぱ顔の表情であったり、
はい、
なんかりしてね、言葉では伝えない部分がこう感じるじゃないですか。
あ、
うん、こういうコミュニケーションっていうのは、
はい、
いいですよね。人の世の中に生まれてきたんですから、人の関係性のなしに私たちはね生きれないんですから、やっぱり人当たりっていうのはあるわけですから、
はい、
今はなかなか無機質に、
ね、
そう、
うん、
無機質に今ほらパソコンだとか、
はい、
今メールだとか、
うん、
ね、SNS、
はい、
ね、SMS、 いや、そういう横文字もよく分かんないんですけどもね、はい、あのそういうのが今いわゆるコミュニティのツールになってるじゃないですか。
そうですね、
でもそれだけじゃないでしょって、やっぱり生のね、生の人当たり、 これがあって私たちね、人と人との中に通う情があるのですよ。
そうですね、
私はこれは、ね、やっぱ情というものをね、うん、まあ語っていきたいなとは考えてますけどね。
ありがとうございます。今日もたくさんその情をお話しいただきました。
ありがとうございました、
はい、この1週間ね、うん、本当に、身近にねご先祖様を感じながら、うん、まず稲刈りであり、本当にイベントであり、忙しいタイミングでもありますが、うん、はい、頑張りたいと思います。
はい、
上を向いて。
はい、
今日もお話しいただきました。横手市平川町吉田にありますお寺、西方寺のご住職、斉藤太陽ご住職でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。心の闇を照らします。
永代供養は西方寺。
ゆかりんの週末とっておきラジオ。